正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は8月24日月曜日、ね、午後になりましたが、皆さんどのようにこの暑さの中お過ごしでしょうか。
はい、本当に暑いですね。
本当にはいって感じですよねもう何とも言えないこの、まあ、乗りに切らなきゃいけないね、この暑さですけれども ね、あの今日 の正木明の地球にいいことはですね、あの私の方からね、この暑さについて、
暑さについて、
うん、あのなぜこんなに暑いんだと
知りたいです、
うん、いう話をしたいと思うんですが、
よろしくお願いします。
今日ね8月24日、
はい、
昨年の同じ日の気温をねちょっと調べてみました。
はい、
大阪はですねこの、2019年の8月24日の最高気温が 29.7 度、はい、30度を下回ってます。
そうですね、
最低気温は 23.2 度、そして神戸が昨年の今日の最高気温 28.9 度。
あ、30度いってないんですね。
いってないんですよね。
で
今年の夏は、まあ、後ほどね詳しくあのお話しさせていただきますが、あの35度以上がもう普通になってしまうような、
はい、
ですからあんまり文明が発達、文化が発達してなかった頃は、絶対 その時の人々はね住む場所として大阪神戸とか選ばないんじゃないかと、うん、
いやでもねそれは私もすごく思います、
ね、うん、でもやっぱり便利な場所ね、あの交通の便もいいし、うん、神戸は港もねありますしね、ということで、頑張って僕らはここに住んでるわけなんですが
なんか踏ん張ってますよね、
はい、今日はそのね今年の暑さについて少し振り返りながらね、はい、お話を進めていきたいと思います。
よろしくお願いします、はい、この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
今日はですね今年の暑さについてちょっとね、
はい、
まだ振り返るのは早いかもしれませんが、お話をね少し進めていきたいと思うんですが、
はい、お聞きしたいです。
今年の梅雨なんですがね、まずそこから振り返っていきますね、
はい、
沖縄は今年の梅雨明けは6月の12日頃でした。でそれからまあ奄美地方が7月の20日、
はい、
その後ずっと行きまして、近畿地方の今年の梅雨明けが7月の31日という、
はい、
もう7月いっぱい梅雨だったという。
おかしいですよねこれね絶対
平年に比べても10日も遅い梅雨明けとなりました、
はい、
なので全体的に季節がこう後ろに行ってる感じですよね、
はい、
だいたいお盆も過ぎますとね8月の15日前後以降はだいぶ、はい、こう秋めくもんなんですよ。
そうですよね。ですね。
でそれがなくてそのお盆の頃が大体こう暑さのピークみたいな感じになった今年の夏だと、
はい、
いうことですね。
そうですよね、暑いですよね、
うん、まあ、とりあえず7月、はい、7月の31日に近畿地方梅雨明けまして、その後ちょうどですから月が変わって8月になって一気に夏になったと。で昔からですね実はこういう言葉があります、
はい、
梅雨明け10日、
梅雨明け10日、
うん、はい、これどういう意味かと言いますと、梅雨が明けた後だいたい10日ぐらいはもう本当にカンカン照りの猛暑になります、
うん、
っていう昔からの言葉が実はあることはあるんですね、はい、
あ、そうなんですね、
うん、今年はですからこの言葉がもう典型的、まあ、当てはまる、うん、まあ、その梅雨から夏にかけての移行だったということになるわけですね。
確かに本当わかりやすかったですね、
う
ん、
それもちょうど月替わりといったね、その変な感じになりました、でその変な感じというのは実はねこれ夏のその気候季節だけではなくって、その前から始まってしまっている新型コロナウイルスの感染拡大、
はい、
でこのあたりも本当にもうちょっとこう体も頭もついていけないようなね、
はい、
毎日になっていることは皆さんも同じだと思います。
はい、本当そう思います、
うん、でそんな中でのこの暑さなので、普段は夏の暑さね、私は強いんだけど 今年はなんとなくもう精神的にも参ってしまってるしとかね、もちろん生活の面でも参ってしまったという方もね、中にはいらっしゃるかと思いますし、頑張ってらっしゃる方多いと思います、
はい、
でその今年の夏の記録なんですが、全国で最も高い気温の記録が出てしまいました。8月の17日に、
はい、
場所は静岡県の浜松です。
うん、
はい、41.1度という最高気温を記録しました。でこの 41.1 度、浜松で観測された 41.1 度が、全国で観測史上最も高い気温の記録の実はタイ記録なんですね、
はい、
で2018年に埼玉県熊谷市で同じ 41.1 度を記録しています。
うん、
まあ、この記録に並ぶ、最高気温ということになりました、
はい、
さて近畿地方なんですが、まず近畿の中で一番気温が上がるところってどこだと思います？
わからない、大阪ですかね。
大阪もそこそこ暑いですよね。
暑いですね。でも盆地だから京都とか、なんかわかんないです。
大阪は一応ね、はい、海に面してますよね、だから風向きによっては上がらない日もあったりするんです。
あ、そうなんですね。
で一番やっぱり上がりやすいのは、荻野さん正解です、盆地なんですよ、はい、でその盆地にあります京都、
はい、
ね、昔から都があるあった京都、
あ、やっぱりそうなんですね。
8月の17日、はい、これ浜松と、ね、観測された 41.1 度と同じ日、38.7度記録。
あ、そんなにあったんですね、
大きな特徴なのかもしれないですね、
そうですね。
で大阪はですね、8月の16日に 37.7 度、
暑かったですね、
港町神戸では16日と17日、今月のですよ、2日連続で36度を超えましたと、はい、海に面した神戸でも割とこれは珍しいことですね。 でこの暑さの原因なんです、はい、もういろんな人に僕も聞かれます、なんでこんな佐々木さん暑いのと、でやっぱりね、原因はたくさんあります。
はい、
気象現象っていうのは本当に一つの原因では片付けられないんですね。
そうですか。
でまず一つ言えることは、夏のお天気をもたらす高気圧が非常に強かったと。でなおかつ日本の夏っていうのは太平洋高気圧と呼ばれる太平洋に中心を持つ大きな高気圧に覆われてね、夏のお天気になるんですが、
はい、
それだけではなくて、大陸の方からチベット高気圧という、
あ、チベット
聞いたことあります、はい、今年ちょっとニュースにも、ね、出てましたけども、ね、はい、そのチベット高気圧もこの東の方に張り出して日本を覆ったと。
うん、
このダブルの効果で、かなりこう、まあ、お天気が良くなってしまったと。
なるほど、
いうことが大きな原因の一つになります、
はい、
でもう一つ、
はい、
ちょっと難しくなりますが、
はい、
空気がですね、集まる場所、
空気が集まる場所、
うん、空気の流れって風じゃないですか、ですので、
そうですね、う
ん、風がぶつかる場所、
あー、なるほど、
ここは気温が上がります。たまたまその場所が浜松にあった、これが8月の17日なので局地的に気温が上がったと。でその暑さの原因なんですが、まだまだたくさんありまして、
はい、
あとですね、僕が用意した中でも3つあります。この話は後半にお預けということで、ここで1曲ね、お届けしたいと思います。
はい、曲はエリック・クラプトンでモルテッド・ミルク。
I keep drinking malted milk, trying to drive my blues away. I keep drinking malted milk, trying to drive my blues away.Just as welcome to my loving as the flowers is in me. Malted mill, malted mill, keep rushing to my head. Malted mill, malted mill, keep rushing.Head. And I have a funny, funny feeling, and I'm talking all out my head. Baby,
hug your daddy one more time. Baby, fix me one more drink and hug your daddy one more time. Keep on stirring my malted milk, mama, until I change my mind.
曲はエリック・クラプトンでモルテッドミルクをお聞きいただきました。
さて今日の正木明の地球にいいことは、今年の暑さをね少し振り返ります。
はい、
危険な暑さ、
危険な暑さですよね、
という言葉がね、
はい、
ほぼ毎日聞かれてしまった
ねえ、なんか身に本当感じます。そんなこれ大丈夫かなみたいなね。
コロナも怖いですけど、
はい、
暑さも怖いですよね。
なんかねこう、うん、それを日々感じてしまうのが
ちょっと怖い話ですが、
はい、
新型コロナウイルスによって亡くなられる方と、
はい、
熱中症によって亡くなられる方、どっちが多いかというと、
はい、
熱中症なんですよね。
今年本当あのマスクをしてると、
うん、
これは初めての経験なのでやっぱりしなくちゃと思ってしますけれどもね、
はい、
これ暑さにとってはすごく負担ですよね。
そうですよね。だからどうやってこう快適に安全に健康に暮らしていくかっていうのは本当にその人その人の考え方によると思いますけど ね、
そうですね。
さてその暑さの話なんですが、その原因としてね、
はい、
あの前半では高気圧の勢力が強かったと、それから、空気が集まるところは、気温が上がりますよ、
はい、
っていうお話をしました。でもう一つ大きな原因があります。これも今年の夏はですね頻繁にニュースでこの言葉出てきていますが、フェーン現象、聞いたことありますか？
はい、聞いたことあります、
うん、簡単に言いますと、
はい、
風が吹いてますと、で山があります。風が山にぶつかります。そうすると当然その風は上に上がざるを得ない、
はい、
上がらざるを得ないですね、
はい、
で山を越えて今度は風下側の斜面を吹き降ります。
あ、吹き降ります。はい、そうです ね、
行き場がないのでね、
はい、
この吹き降りる風というのは風上側の吹き上がる風に比べて温度が上がります。これも空気の大きな特徴、これをフェーン現象というんですね。ちなみにこの観測史上最も高い気温を記録した静岡県の浜松市は北西側にやや高い山があります。でそこをね西風が吹いていたので吹き降りてフェーン現象が起きたと。
富士山もでもエリア内ですよね。
富士山は浜松に比べたらもう少し東側ですね、は
い、そっかそっか、じゃあ違うんですね。
少し離れているのと、うん、あと東風が吹いた時は富士山の麓、
はい、
西側の麓ではこのフェーン現象を起きる可能性ありますよね。
あ、なるほど、
うん、でね、そうやって考えると、うん、盆地、先ほどのね京都の話、
はい、
盆地って四方八方山に囲まれてますよね、だからどこから風が吹いてもフェーン現象のようなものは起きる可能性がある。だからもう暑さで有名になってしまうっていうのも、まあ、一面としてはあるのかなと思います、
ね、なるほど、そうなんですね、うん、
神戸の北側には六甲山がありますね、
はい、
冬場はね山を越えてくる風、もともと冷たいのでそんなにこう気温が上がることないんですけども、
はい、
六甲おろしっていうじゃないですか、
はい、そうね、
で六甲おろしって言ったら冷たい強い風というイメージがありますが、
はい、
夏場はそういうわけにはいかないんですね。
あ、そうなんですね、
うん、フェーン現象が起きて神戸でも気温が上がったと。なので今年はもう36度を超えた日があったという形ですよね、まあ、高気圧の勢力が強まるとか、
うん、
空気が集まるとか、
はい、
フェーン現象が起きるとか、日差しがあるとか、
うん、
このあたりはもう昔からそういう気圧配置になったらね、お天気良かったらそうなるわけで、
はい、
温暖化、地球温暖化っていうのは長い間どんどんどんどん強まってきてるという事実があるので、
はい、
こういう今年のような夏、危険な暑さをもたらす夏っていうのはやっぱりこれからやってくる可能性はどんどん高まってるのは、うん、まあちょっと乱暴かな、言えなくともないかなと僕は思うんですけどね。そうやってまとめてしまうとちょっとまだね、もう少し調べなきゃいけないのかもしれませんけども、可能性はありますよね、う
ん、なるほど、うん、ね、なんとか来年はそんな増えることがないようにね、これよりひどくならないような何かができたらいいですね、う
ん、温暖化はすぐには止まらない、だけれどもやっぱりなんかをやっぱりやっていかないとさらに悪い方向に向かうということですよね。でちなみにね、
はい、
今日はその日本の夏の暑さの話をしてますが、
はい、
同じ時にもっと暑いところがありました。アメリカ合衆国です、特に西海岸 カリフォルニア州のデスバレー国立公園という場所があります。まあ、カリフォルニアって言ったら海のイメージがありますが、少し内陸の方です、この公園ね、はい、国立公園、このデスバレーで、なんとですね、今月の16日、はい、最高気温記録されました。何度かと言いますと 54.4 度という気温が8月の16日に観測されました。
ちょっと桁違いですね、
うん、
これ大丈夫なんですか。それこそ
54.4 度、こんな熱いお湯入れないですよ、ね、
入れない入れないです。
でもこれ空気の温度として記録されているんですね。
そうなんですか、
うん、で実はね、このデスバレーという場所は1913年に 56.7 度という記録があります。なのでなかなかですね、その当時の観測体制とね、
はい、
今とはまあ違うっていうのもありますし、昔のことなのでちょっとこう信用できるかどうかっていう疑問点は残るんですが、はてなマーク残るんですが、これを世界の最高気温というふうに仮定すると、まあ、2番目の記録、今回 54.4 度が観測されたということですね。
これは原因とか分かってるんですか。
デスバレーっていうのはもう砂漠なんですね、だからああいうそのカリフォルニア州の内陸部っていうのも熱波と呼ばれるもの、これもですからフェーン現象とか、その先ほどの空気の集まりとか、もちろん日射とかね、そういうのが極端に強まる場所ではあります。でちょっとね、注意しなければいけないのが、僕たちがその日々感じる体感温度と、その実際その気象の分野として観測される気温っていうのはちょっと違ってるんですね。
うん、体感とは違う、うん、
はい、で今日お話に出たその浜松の 41.1 度とか、デスバレーの 54.4 度っていうのはちゃんとした気象観測による気温です、はい、
ですね、
で実はね、この気象観測による気温の、データというのはある程度基準がありましてね、
はい、
観測する基準としてはまずね、日向はダメなんですよ。
あ、そうなんですか、うん、
日陰を作らないといけないんです、空気の温度を測ろうと思ったら、
なるほどなるほど、
うん、日陰でなおかつ風通しがある程度よくって、はい、高さはだいたい 1.5 メートルぐらい、
学校にあった百葉箱の感じですよね。う
ん、あれ百葉箱っていうのはこの基準に合わせて作られてるんですね、でこれらの基準に照らし合わせて、そこで、温度計を置いて測るのが実際のその場所の空気の温度、気温ということになります。
じゃあ日の当たってるところの温度はって思うとちょっとびっくりします。
体感的にはそういう数字ではちょっと測り知れない、測れないものですよね。でそうやって考えたら、このデスバレーの 54.4 度、なんか日差しの強さはなんとなくイメージできるんですけども、
はい、
日陰で多分ちゃんと観測されてると思うんですけど、
はい、
とんでもないですよね。
とんでもないですよ ね。
でこう国立公園なので、レンジャーの方とか常駐されてるんですよ。
なるほど。
でどんな生活されてるんだと一回お話を、ね、伺いたいなと思うんですが、
本当ですね、
まあ、今年の夏はですね、はい、まあ、日本だけではなくてそういう記録が、ありました。
なるほど、
うん、39度40度40度を超えるというね、気温を今年は、記録しているんですが、だってこうやって考えるとね、地球温暖化も含めて気象という概念ではなくて、この気候
はい
がちょっとずつ変わってきてるんじゃないかなとも、そういうのを実感してしまう夏にはなりましたよね。
ですね、気候変動について本当に考えていかないといけないなみたいな。
そう、その気候変動っていうのは、自然が作り出すものも一部ありますけども、人為的なものもたくさんあると、
はい、
でそこが問題ですよという話を毎週のようにこの番組ではお届けしてるんですが、
はい、
まあこんな夏ね、夏はその暑いのが当たり前ですけどもね、やっぱり危険な暑さというのは避けたいのでね、
そうですね、
これはやっぱり気候変動問題をちゃんとやっぱり解決に向けて進めていかないといけない、ということを改めてね、この夏皆さんも感じていただけたらいいかなと思いますけどもね、
はい、
はい、今日は今年の夏の暑さについて少しまとめてみました。
ありがとうございます。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて今回ですね、たくさんの方からお便りをいただきまして、
はい、
うん、先週先々週にお届けした、中村恵子先生の、ね、お話、はい、非常に興味深いお話をお聞きしましたけども、反響がありましたね。
ありました、ありました、
はい、少し紹介させてください、
はいはい、お願いします、はい、まさきさん、荻野さん、こんにちはといただきましたのは、
はい、こんにちは、
はい、いつもありがとうございます。ラジオネーム丸込さんから、
いつもありがとうございます
中村先生のお話とても興味深く、区別と差別の違いにハッとさせられました、ね、はい、生き物に対する考え方が素敵で、このコロナ禍での経済との両立の話も今までのように経済中心に戻すのではなく、自然と共存できる方向にまずは舵を切ることからでも進んでいってくれたらと思いました。来週も楽しみに待ってますと言ってね、はい、いただきました。
ありがとうございます、
ね、ありがとうございます。
いや本当そうですよね、井村さん、みんな今はね大変なこう生活になってしまっている方も多いと思いますけども、はい、これを機にですね次へ の、 ステップアップにということで、先週先々週 ね、 ね、中村先生本当に、はい、ためになるお話を伺いました。
本当に心がほっとねしました、
うん、ラジオ関西の、ね、はい、ホームページのアーカイブ、それから環境創造協会のホームページでもね、はい、聞くことができますので ね、
ね、
ぜひまた聞き直してみてください、
はい
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、もう一つ、ね、読ませていただこうと思います。本当たくさんいただいてるんですが、はい、この方は兵庫県の赤穂市からいただきました、
はい、
ちょっとラジオネームがないのでよろしいでしょうか。米田さん、ありがとうございます。会社員ですとそこまで書いてくださってますが、いつも楽しみに聞いています。ここ何年かの話ですが、セミの鳴き方の順番がおかしくなっていますと、
うん、
ここ播磨地方ではニーニーゼミ、アブラゼミ、クマゼミ、ミンミンゼミ、そしてツクツクボウシの順に鳴いていましたが、
うん、
なんと近年ツクツクボウシが早く鳴いたり、夜中にクマゼミがうるさいほど鳴いたり、バラバラなんですと。これもやっぱり地球温暖化の影響でしょうか。
いや、ね、本当そうです ね、
エコ生活に努めましょうと、なんか力強くいただきました。ありがとうございます。
セミさんに伺いたいです ね、
ね、
なぜ鳴いてるの、なぜ鳴かないの
ねえ、でも本当私も宝塚なんですが、
はい、
それを如実に今年もね不思議なんですけど、
うん、
セミの声で大体季節の変わり目を感じるんですけど、うん、あ、つくつく帽子泣き出したからそろそろね夏も終わりかなと思ったりするんですが、
はい、
今年は本当にもう入り混じってますね。もう播磨地方と同じです、宝塚も。
なんかこう隙を見て、うん、セミさんたちも泣いてるのか、
ね、なんかそれを感じるとちょっと温暖化のことを考えなきゃって思いますね。
そうですね、その自然にそのスポットを当ててね、
はい、
地球温暖化であるとかね、季節、うん、気候変動であるとか、
はい、
そういう研究もねどんどん進んで、その成果をねもし、この番組でもねご紹介できたらなと思っております。
本当ですね、
はい、米田さん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、どしどしお便りお待ちしております。宛先はこちらになります。
おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、またファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp こちらでお待ちしています。
はい、どしどしお願いします。よろしくお願いいたします。ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それでは皆さん、また来週。
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りしました。